森鴎外作、高瀬舟。高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に京都の罪人が遠島を申し渡されると、本人の親類が牢屋敷へ呼び出されて、そこで暇乞いをすることを許された。それから罪人は高瀬舟に乗せられて大阪へ回されることであった。それを護送するのは京都町奉行所の配下にいる同心で、この同心は罪人の親類の中で主だった一人を大阪まで同船させることを許す慣例であった。これは神へ通ったことではないが、いわゆる多めに見るのであった。黙挙であった。当時遠島を申し渡された罪人はもちろん重い咎を犯した者と認められた人ではあるが、決して盗みをするために人を殺し火を放ったというような同悪な人物が多数を占めていたわけではない。高瀬舟に乗る罪人の過半はいわゆる心得違いのために思わぬ咎を犯した人であった。ありふれた例を挙げてみれば、当時相対師といった上司を図って、相手の女を殺して自分だけ生き残った男というような類である。そういう罪人を乗せて入り合いの鐘の鳴る頃に漕ぎ出された高瀬舟は、黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ、東へ走って鴨川を横切って下るのであった。この船の中で罪人とその親類の者とは夜通し身の上を語り合う。いつもいつも悔やんでも帰らぬ栗ごとである。護送の役をする同心はそばでそれを聞いて、罪人を出した親戚眷属の悲惨な境遇を細かに知ることができた。所詮町奉行所のしらすで表向きの口供を聞いたり、役所の机の上で口書きを読んだりする役人の夢にも伺うことのできぬ境遇である。同心を務める人にもいろいろの性質があるから、この時ただうるさいと思って耳を覆いたく思う冷淡な同心があるかと思えば、またしみじみと人の哀れを身に引き受けて、役柄上景色には見せぬながら無言のうちに密かに胸を痛める同心もあった。場合によって非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類と、特に心弱い涙もろい同心が裁量してゆくことになると、その同心は不覚の涙を禁じ得ぬのであった。そこで高瀬舟の護送は町奉行の同心仲間で不快な職務として嫌われていた。いつの頃であったか、多分江戸で白川洛王公が政兵を取っていた寛政の頃ででもあっただろう。千代院の桜が入り合いの鐘に散る春の夕べに、これまで類のない珍しい罪人が高瀬舟に乗せられた。それは名を喜助といって30歳ばかりになる住所不詳の男である。元より牢屋敷に呼び出されるような親類はないので、船にもただ一人で乗った。護送を命ぜられて一緒に船に乗り込んだ同心羽田庄兵衛は、ただ喜助が弟殺しの罪人だということだけを聞いていた。さて、牢屋敷から桟橋まで連れてくる間、この痩せ獅子の色の青白い喜助の様子を見るに、いかにも神妙に、いかにもおとなしく、自分をば公儀の役人として敬って、何事につけても逆らわぬようにしている。 しかもそれが罪人の間に往々見受けるような恩順を装って権勢にこびる態度ではない。庄兵衛は不思議に思った。そして船に乗ってからも単に役目の表で見張っているばかりでなく、絶えず喜助の挙動に細かい注意をしていた。その日は暮れ方から風が止んで、空一面を覆った薄い雲が月の輪郭をかすませ、ようよう近寄ってくる夏の暖かさが両岸の土からも川床の土からももやになって立ち上るかと思われる夜であった。下京の町を離れて鴨川を横切った頃からは、辺りがひっそりとして、ただへさきに裂かれる水のささやきを聞くのみである。夜船で寝ることは罪人にも許されているのに、喜助は横になろうともせず、雲の濃淡に従って光の増したり減じたりする月を仰いで黙っている。その額は晴れやかで、目にはかすかな輝きがある。庄兵衛はまともには見ていぬが、始終喜助の顔から目を離さずにいる。そして不思議だ不思議だと心の中で繰り返している。それは喜助の顔が縦から見ても横から見てもいかにも楽しそうで、もし役人に対する気兼ねがなかったなら、口笛を吹き始めるとか鼻歌を歌い出すとかしそうに思われたからである。庄兵衛は心の内に思った。これまでこの高瀬船の裁量をしたことは幾たびだか知れない。しかし乗せてゆく罪人はいつもほとんど同じように目も当てられぬ気の毒な様子をしていた。それにこの男はどうしたのだろう。遊山船にでも乗ったような顔をしている。罪は弟を殺したのだそうだが、よしやその弟が悪いやつで、それをどんな雪がかりになって殺したにせよ、人の情としていい心持ちはせぬはずである。この色の青い痩せ男が、その人の情というものが全く欠けているほどの世にもまれな悪人であろうか。どうもそうは思われない。ひょっとして気でも狂っているのではあるまいか。いやいや、それにしては何一つ辻褄の合わぬ言葉や挙動がない。この男はどうしたのだろう。庄兵衛がためには喜助の態度が考えれば考えるほどわからなくなるのである。しばらくして庄兵衛はこらえきれなくなって呼びかけた。喜助、お前何を思っているのか。はい、と言って辺りを見回した喜助は、何事かお役人に見とがめられたのではないかと気遣うらしく、居まいを直して庄兵衛の景色を伺った。庄兵衛は自分が突然問いを発した動機を明かして、役目を離れた応対を求める言い訳をしなくてはならぬように感じた。そこでこう言った。いや、別に訳があって聞いたのではない。実はな、俺はさっきからお前の島へ行く心持ちが聞いてみたかったのだ。俺はこれまでこの船で大勢の人を島へ送った。それは随分いろいろな身の上の人だったが、どれもどれも島へ行くのを悲しがって、見送りに来て一緒に船に乗る親類の者と夜通し泣くに決まっていた。それにお前の様子を見れば、どうも島へ行くのを苦にしてはいないようだ。一体お前はどう思っているのだい。喜助はにっこり笑った。 ご親切におっしゃってくだすってありがとうございます。なるほど、島へ行くということは他の人には悲しいことでございましょう。その心持ちは私にも思いやってみることができます。しかしそれは世間で楽をしていた人だからでございます。京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地でこれまで私のいたして参ったような苦しみはどこへ参ってもなかろうと存じます。お上のお慈悲で命を助けて島へやってくださいます。島はよしやつらいところでも鬼の住むところではございますまい。私はこれまでどこといって自分のいてよいところというものがございませんでした。今度お上で島に色とおっしゃってくださいます。その色とおっしゃるところに落ち着いていることができますのがまず何よりもありがたいことでございます。それに私はこんなにか弱い体でございますが、ついぞ病気をいたしたことがございませんから、島へ行ってからどんなつらい仕事をしたって体を痛めるようなことはあるまいと存じます。それから今度島へおやりくださるにつきまして、200文の帳目をいただきました。それをここに持っております。こう言いかけて喜助は胸に手を当てた。遠投を仰せつけられる者には帳目200銅を使わすというのは当時の掟であった。喜助は言葉を継いだ。お恥ずかしいことを申し上げなくてはなりませぬが、私は今日まで200文というお足をこうして懐に入れて持っていたことはございません。どこかで仕事に取り付きたいと思って仕事を尋ね歩きまして、それが見つかり次第骨を惜しまずに働きました。そしてもらった銭はいつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませなんだ。それも現金で物が買って食べられる時は私の工面のいい時で、大抵は借りたものを返してまた後を借りたのでございます。それがお牢に入ってからは仕事をせずに食べさせていただきます。私はそればかりでもお上に対してすまないことをいたしているようでなりません。それにお牢を出る時にこの200文をいただきましたのでございます。こうして相変わらずお上のものを食べていてみますれば、この200文は私が使わずに持っていることができます。お足を自分のものにして持っているということは私にとってはこれが初めでございます。島へ行ってみますまでにはどんな仕事ができるかわかりませんが、私はこの200文を島でする仕事の元手にしようと楽しんでおります。こう言って喜助は口をつぐんだ。庄兵衛はうんそうかいとは言ったが、聞くことごとにあまり意表に出たので、これもしばらく何も言うことができずに考え込んで黙っていた。庄兵衛はかれこれ初老に手の届く年になっていて、もう女房に子供を4人産ませている。それに老母が生きているので家は7人暮らしである。平勢人には輪食と言われるほどの倹約な生活をしていて、衣類は自分が役目のために着るもののほか寝巻きしかこしらえぬくらいにしている。しかし不幸なことには妻はいい身代の商人から迎えた。そこで女房は夫のもらう縁米で暮らしを立てて行こうとする善意はあるが、 豊かな家に可愛がられて育った癖があるので、夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしていくことができない。ややもすれば月末になって勘定が足りなくなる。すると女房が内緒で里から金を持ってきて帳尻を合わせる。それは夫が借財というものを毛虫のように嫌うからである。そういうことは所詮夫に知れずにはいない。庄兵衛はご節句だと言っては里方から物をもらい、子供の七五三の祝いだと言っては里方から子供に衣類をもらうのでさえ心苦しく思っているのだから、暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついてはいい顔はしない。格別平和を破るようなことのない羽田の家に折々波風の起こるのはこれが原因である。庄兵衛は喜助の話を聞いて、喜助の身を我が身の上に引き比べてみた。喜助は仕事をして給料を取っても右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った。いかにも哀れな気の毒な境涯である。しかし一転して我が身の上を顧みれば、彼と我との間に果たしてどれほどの差があるか。自分も上からもらう縁米を右から左へ人手に渡して暮らしているに過ぎぬではないか。彼と我との相違はいわばそろばんの桁が違っているだけで、喜助のありがたがる200文に相当する貯蓄だにこっちはないのである。さて桁を違えて考えてみれば、帳目200文をでも喜助がそれを貯蓄と見て喜んでいるのに無理はない。その心持ちはこっちから察してやることができる。しかしいかに桁を違えて考えてみても、不思議なのは喜助の欲のないこと、たることを知っていることである。喜助は世間で仕事を見つけるのに苦しんだ。それを見つけさえすれば骨を惜しまずに働いて、ようよう口をのりすることのできるだけで満足した。そこで牢に入ってからは、今まで得がたかった職がほとんど天から授けられるように、働かずに得られるのに驚いて、生まれてから知らぬ満足を覚えたのである。庄兵衛がいかに桁を違えて考えてみても、ここに彼と我との間に大いなる見覚のあることを知った。自分の縁米で立ててゆく暮らしは折々足らぬことがあるにしても、大抵水筒が合っている。手一杯の生活である。しかるに、そこに満足を覚えたことはほとんどない。常は幸いとも不幸とも感じずに過ごしている。しかし心の奥には、こうして暮らしていて、不意とお役がごめんになったらどうしよう。大病にでもなったらどうしようという疑苦が潜んでいて、折々妻が里方から金を取り出してきて穴埋めをしたことなどがわかると、この疑苦が意識の敷居の上に頭をもたげてくるのである。一体この見覚はどうして生じてくるのだろう。ただ上辺だけを見て、それは喜助には身に敬類がないのに、こっちにはあるからだと言ってしまえば、それまでである。しかしそれは嘘である。よしや自分が独り者であったとしても、どうも喜助のような心持ちにはなれそうにない。この根底はもっと深いところにあるようだと庄兵衛は思った。庄兵衛はただ漠然と人の一生というようなことを思ってみた。人は身に病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと食っていかれたらと思う。万一の時に備える蓄えがないと、少しでも蓄えがあった ったらと思う。蓄えがあっても、またその蓄えがもっと多かったらと思う。格のごとく先から先へと考えてみれば、人はどこまで行って踏みとどまることができるものやらわからない。それを今、目の前で踏みとどまって見せてくれるのが、この喜助だと、庄兵衛は気がついた。庄兵衛は、今更のように脅威の目を見張って、喜助を見た。この時庄兵衛は、空を仰いでいる喜助の頭から、豪光が差すように、思った。